私はあるカップルの結婚式の式辞をいたしました。天国の宴会のようだというふうに申しました。一人ずつはスピーチをしまして、それぞれに心がこもってて、たびたびに感動したの。どういうカップルだったのかというと、精神病というふうに呼ばれる病気の一つ、なかなか社会的な生活がしにくいんじゃないかっていうタイプの人、とっても真面目で頭がいいんですけれども、これは外してそういう病気になられる方っていうのは頭が良くて優しくて完全主義っていうのね、そしてそれが年の無理のところを詰めていくことによって体の方にとか無理がいって病気になっちゃうっていうふうに思われるんですが、その彼が数年前から少しずつ変わり始めてきてですね、今や結婚するような学校の先生と結婚してですね、彼女がまた彼を尊敬しています。神様がこの人に出会うために私を今日まで生かしてくださったと思います。クリスチャン同士でね、お母さんがもう晴れ晴れとしたいい顔になって、私と同い年の方なんですが若くなって、お世辞じゃなくてね、人相変わりましたよって、申し上げます。そしたらそのお母さんがね、今気がついてみたら本当にバカだったと思いますよって言います。息子がこういう病気になったのは私のせいだ、人からそんなに自分をいじめちゃいけないって言われてたけれども、やっぱり私がいなければ、そしてあの子を治すのは私の責任だってこう思い込んでたから、一生懸命だ、一生懸命さが結局ちぐはぐだったんだと。そしていつも心が晴れないで、それから絶えずその息子のことが心配になってどこか行ってても申し訳ない。ところが昨年から彼は自立してですね、別居して一人で暮らしました。変わるきっかけっていうのは、2年ぐらい前にある方に勧められて、あんまり期待もしなかったんです。あるセミナーに出た、なんかとってもたまって気になることがあったらみんな思いっきり出して、そして泣くだけ泣きましょうっていう会、まあ、変な会なんですけれども、それで自分は最初はそんなって思ってたんです。そしてみんな年下の人だったり自分が最高なんでちょっとみっともないなと思ったんですが、結果的には彼女は自分の心配のことを全部おしゃべって、そしてもう泣くにいいだけ泣いて、こんなに泣いたことがないというぐらい泣いてよかったで、それで自分は許されたっていう思いで自由になったんですね。そういうことをこう振り返っている中で、彼女は息子の信仰のことについて、どんなに悪い盛りでもですね、僕は絶対に良くなるんだからお母さん信じてくださいって言ったんだそうです。そしてそれでありながらまた口喧嘩したりね、もうやっこぶつかって、そしてそんなことだってとかって、で一喜一憂がこんなに続いたんです。何年も良くなってみたり悪くなってみたり、そのたんびにこうでもない、そして一家は、真っ暗けになるわけです。妹さんが二人いるんですけども、その妹さんが最後に挨拶してもう涙ながらにね、私は何に幸せな人、この家に生まれたことを誇りにしていますって言って、一時はなんていう家だろう、なんでこの家に生まれたんだろうと思ったって言うんですけど、最初申し上げましたように、そういう病気になる人っていうのは真面目でそして優しい、それが現実の生活の中でそうはいかない。我々はあんまり病気にならないのはチャランポランだからですね、いい加減で怠け者だから病気にならない。ところがもう一つは、日本ではいわゆる精神病っていう人たちに対しての差別がひどいです。だから滅多のこと言えないと、それももう大変なストレス、 特別な病気と考えてしまうからいいんですよ。私はそのお母さんが私にも今日は本当に自信を与えてくれました。私は松田教会にいて、あの松田病院が近くですから、そういう関係の人ずいぶんたくさん接して、絶望的に見えていながら何人もの良くなった人を見てきたんです。私は今もあるそういう関わり持ってますけれども、断言できるんです。必ず良くなるんだから。残念ながら今いわゆる精神病というのは、私の感想ではお医者さんの質があんまり良くない。だからそのよく話聞いてて、お医者さんの接し方がおかしいと思ったら病院変えなさいよっていう、お医者さん変えるってことは大事。信頼できないお医者さんでは、もう何かの病気でも外科の病気全部同じだよって歯医者さんですね。その信頼できる先生だからっていうことと、それから少しずつまあできるだけ話しに来なさいよっていうふうに言ってるのは、そのストレスを少なくして希望が持てるようにしていくっていうのを手伝おうというふうに思ってるんですけど、必ず良くなるからというふうに申し上げています。今日なんでそんなことを申し上げたかというと、今日のお題はエフェソの信徒への手紙の一章3節から14節までで、14節にこの聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証である、こうして私たちは贖われて神のものとなり神の栄光を称えることになるのですとこう書いてある。このことに関連して申し上げた。私たちが御国を受け継ぐための保証であり、保証っていう言葉は手付金とか手金っていう意味なんです、ね、契約の時の手金を打つっていうのも絶対買いますよ。聖霊は私たちが御国を受け継ぐための手金だって、それが私たちに与えられた。だから終わりは心配しないでいい。必ず辻褄が合うようになってるんです。終わりを心配しないでいるっていうことが結局一日一日にかけるわけです。お母さんもそう申し上げた。もうね、全くの心配がなくなってる。だから毎日輝きたい。毎日打ち込んでいきたい。これで息子さんもどうでしたし、30代のお嬢さん、一番下のお嬢さんが一緒なんですけども、それぞれが自分のしたいことをすごく聞きましたねっていうふうに申し上げたら、そうです、そしてだから毎日は素晴らしいですっていうふうに、それが私に言わせれば永遠の命に生きるということ。もちろん計画は立てていいんですよ。計画は立てるし、ある意味での心配も持っていいんだけれども、それはそのことに振り回されないで、だってもっと究極、私たち必ず死ぬ、死んで終わりじゃなくてその先も保証されてるというのですね。しかもその前の皆さんはね、13節を見ると、約束された聖霊で証印をされたのですというふうに書かれている。証印を押されたっていう言葉は、本来の意味は封印された。昔の印鑑っていうのは全部こう、ろうのようなんです。そして、岩についてそれを押しますね。それは封印です。で、封印するっていうのは、所有権が明確にされているということですね。だから聖霊で承認をされたっていうのは、私たちはもう封印されてる、あちらのものだ、私たちは贖われて神のものとなりてなのは、そういう、しかもその封印が聖霊なんだっていうんですね。ところがさあ、そこで聖霊が保証、手付金だとか聖霊で封印されたっていう言葉としてはなんとなしに分かるような気がするけれども、実際はどういうことなのかということがちょっと分かるんですね。聖霊が私たちに約束されるということはどういうことなんだろう。 精霊を信じて生きるっていうことがどういうことなのかっていうことと関わりを持っているような気がいたします。私にとって精霊とは愛のコミュニケーターとしての神、愛の伝え手としての神というふうに思っています。精霊を信じっていうのはどうしても三位一体の信仰と関わりを持つんですね。で、三位一体の信仰がどういうところから始まったかっていうと、イエス・キリストの出来事から始められたと思います。だからイエス・キリストなしに三位一体の信仰というのはありえないです。イエス・キリストという方がどういう方だったんだろうっていうことをずっとこの言われたことなさったことっていうのをみんなで振り返っている中で、この方こそ人となられた神なんだっていう、これがいつも申し上げるようにキリスト教信仰のポイントなんだということですが、それは神をイエス・キリストが神をお表しになってだということと同時に、あるべき人間を表されたっていう意味なんです。これがどっちかすると今までのキリスト教の中では人となられた神っていう部分ね、神の部分は強調されたんですが、あるべき人間の姿を示されたという部分が少し薄かったような気がしますね。イエス様がご自分で私につまずかないものは幸いであるとおっしゃった、その逆説の意味なんです。イエス様につまずいてみて初めて凄さを分かります。だからそれをね、最初から金のわっぱのついたね、聖なるね、神々しいイエス様は神様ですからで、何でもご無理ごもっともってこう言うとおかしくなるんですね。なんでこんなことするんだろうというふうなこと、私ももう40年牧師したんですが、まだ分かんないことあります。イエス様のしたことでね、シーズンオフのイチジクの木を見て呪われたなんてのは、僕はどうしても八つ当たりしたとしか思えないんです。お腹空いた時にね、ほら自分に食べるものなくて、で誰か美味しそうに食べてたら、なんと憎たらしくなるじゃないですか。私は人としてのイエスっていうね、考えたら、もう私は一番、今度はイエス様にお会いするときに、一番最初それ質問したいと思うんです。あれ、教会ではね、あれは、この身を実らさないイスラエルを呪われたっていうんですけど、どう見てもあの話の筋合いませんよっていうの。シーズンなのに身を実らせない。それを呪われたのはわかる。シーズンオフだったら、実らさないのは当たり前なんだから、それ歯ばっかり茂って実がないっていうのをね、呪われたんだ。そしてある仲介者なんか見たら、イエス様は常に神の御心以外はなさらない方なのだから、その枯らされたということにおいても御心があるっていう、そうするとこう無理した解釈なんですね。だけど私は、まあこれが正しいかどうかわからないんですよ。だから私が今日申し上げたいのは、まだ私も分かってないことがありますよっていうことです。そのいくつかのそれこじつけたらやっぱりまずいだろうというふうな気がするので、最後のクエスチョン取っといた方がいいですね。どう見てもその方がね、無理無理イエス様をこう祭り上げるよりもというね、これはお互い人間に対してでもそうなんですよ。夫や妻、子供に対してね、夫婦ですから全部上がってますなんていうのは極めて危険ですね。あるいは子供のこと、私の腹を痛めた子ですから子供のことは全部上がってますっていうのも危険です。最低一点どこかわからんとか、どう考えてもよくわからんというところ、そういうのがあってこそ謙遜になれるじゃないですか。また分からなきゃいけないっていう、分かってないからダメなんだと思う必要もないです。それは持って生まれた限界、そういうふうに人間はできてるわけです。私が皆さんの方を向いていたら、この後ろのあの幕がどういうふうになってるっていうことには全然分からない。私がそれを分からんっていうのはいけないよって責めたらおかしいわけです。だからあらゆることについてそうです、何かやった時に 気がつかなかったっていうことを責めないで、その時どうして気がつかなかったのかっていうのは、ちょうど目の方向がこっち向いてたからこっちが気がつかなかったと同じように、あの時に私はこうだったから、さっきのお母さんのせいで言うと自分の責任っていうことをしっかり考えていたから、本当の意味で息子の気持ちを取るっていうことができないでいたんですよね。本当に今から思い出すともう頭叩きたくなりますよ。分かんないって、それが素晴らしいね。自分を笑えるっていうのは救われた証拠。しかも今は全ての過去が私にとって大事になりましたっておっしゃって、それも私は本物だなと、この過去だけは捨てたい、ね、その過去は思い出したくもないっていうのがある限りはまだ自由になってないです。過去の全ては私になってなかった、それがあったからこそ今日の私があるっていうね。それに関連した言葉がこのエフェソの信徒への手紙に出てくるんです。すごいオーバーな言葉なんですが、一章の四節をご覧いただきますと、天地創造の前に神は私たちを愛してご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりました。イエス・キリストによって神の子にしようと御心のままに前もってお定めになったのです。これを予定説というような言い方するんですが、天地創造の前にしたら何もない時じゃないですか。それは一体どういうことですかって、あんまり論理的に考えないことです。つまりこれは一つの文学的表現なんです。ありとあらゆることが自分が今あるということのために、自分の過去の歴史が全部なければならなかったように、そうするとその自分の過去の歴史っていうのは今度は同じように今度親に行って親の歴史になり、そのまた親の歴史にずっと遡っていくと天地創造の始まりっていう、全ての歴史において神の人がつながりがちゃんとあるというふうに受け止められる。神の選びの信仰というのは客観的な一つの物差しじゃなくて、あえて言うならば予定論というのは主観的なものなんです。救われて自由になったものが選ばれていたんだ。それはパウロの表現だった、母の胎を出る前からお選びになったという言い方、それはこのエフェソの神徒への手紙になると天地創造の前からと、まだスケール、それはこの手紙のですね、いわゆる賛美の姿勢にあるんですね。3節の私たちの主イエスキリストの父である神は褒めたたえられますように、神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいましたっていう、神様の思いで素晴らしいと言っている時に、その素晴らしさは全ての技をお始めになる前に私たちをもうお選びくださったことに素晴らしいんですっていう、そういうふうに受け止めていいんじゃない、ある種の運命論ではないんです。これを運命論のように解釈した嫌いもありました。ある人は救われるように定められ、ある人は滅びるように定められ、そんなバカなことはないんです。それは救われた人間から、神様は最初からね、こいつを救おう、こいつはダメだからもういいんだとかって、そんなことなさるはずがない。そんな神様だったら、神は愛であるって信じることができるわけないじゃないですか。あらかじめ定めてくださったっていうのは、この賛美をすることができる人から見ると本当にそうだったんだなっていう、そういうふうに告白できるっていう意味ですね。予定説っていうのはそういうことだと思います。この私たちをそういう意味でも永遠の救いの喜びに入れてくださってるんだということなんですが、じゃあその約束の証人が聖霊であるっていうことを についてちょっと考えておいてもらいますね。それは私はこれもいつも申し上げているんですが、聖霊はつい霊という言葉があるもんですから、感覚的に捉えようとする、私は学生時代にそういう教会行ったことあります。自分の下宿の近くで太鼓を叩いて路傍伝道かなんかやってたもんですから、どういう教会かちょっと見に行こうってどうぞいらしてくださいというのでついて入ったら、すごい教会でね、ただいまから聖霊を受ける時間ですとかって司会者は言い出すんですよ。これは何するんだろうと思ってたら、みんながはあ、それぞれに鳴き声出し出し、今で分かったんです、異言っていうんです。私はっきり取られてね、後ろで呆然としてたら、耳打ちまでして、日本語なの何語でもいいんですか、そう声出してください。そしてある程度こうなってきたらね、今精霊が充満しました。ここで恵みの証をどうぞとかって言うと、また誰かがひゅっと立ってね、なんかもうそういう具合になってんですね。単純なことを言うんですよ。私は今日も一日恵まれて感謝してますとか、抽象的ですか分かんないね、だけどね。だけど、そういうことあんまりよく知らん人はすごいなとかって思うんですが、私はどっか直感的に嘘っぽいっていう感じで、そしてね、すごいあのうなり声を上げてるのが、エロティックな感じに聞こえたんです。なんか気持ちが悪いっていうね、こうもうこのお腹の底からなんかムジムジさせられるっていう生理的不快感まで達したもんですからね、これはおかしいと思ったんですが、精霊っていうのはそれはなぜそういうふうに間違ってたっていう、ああ今来てる来てる、今日はだいぶ精霊がビンビン来ますなとかね、今日はサッパーですな何にも来ません。それは自分の感覚主体です。それは悪霊なんです、そこで感じるようなというのはあえて言うから、聖書の特に聖霊行伝と言われるね、あの使徒言行録使徒行伝を見てみると、聖霊がとどめたとか導いたとかっていうのはあるプロセスを経て、そしてあのことは聖霊がお導きになったんだなっていうふうに受け止めてたんじゃないか、聖霊に禁じられたなんていうのは使徒言行録16章に出てくる。イエスの御霊がこれを許さなかった、あれは私にとってはうまくいかなかったっていうこと、挫折したんです、自分たちの計画は。それでやむなく変更していって、また次に挫折して、パウロとシラスがこと志と反して、全然予定のしてないトロアスというエーゲ海のあの隅っこの港町になる。そして、もうどうしたもんだろうねってついてないねって思ってた時に、思いがけない出会いが起こる。あの当時のパウロとシラスはおそらくアジア伝道、しかもこれ今日のエフェソの神殿、そのアジアの中心地のエフェソです。今は遺跡しかないんですが、エーゲ海沿いのね、トルコの西海岸ですが、なんとかしてそちらをとこばっかり思ってて、ヨーロッパの方は全く眼中になかったろうと思うんですよ。そこへ不思議な出会い、ぜひこちらに来てください、そしてヨーロッパを渡ってフィリピーテサロニケってこうヨーロッパでのが始まって見た時に、ああ神様があのトロワスでそういう出会いをさせるためにあの挫折があった、そうするとあれは挫折ではなくて聖霊乙女になったんだ、これがキリスト教の失敗とか挫折ということに対する考えだったです。だから私はあえて言うんです。信仰者に挫折はない。予定変更しかない、しかもその時に自分が思い込んでいればいるほど、そのうまくいかなかったらショックは大きいんだけれども、でももっと長い目から見たら、それは神からストップっていう。神がストップかけられたっていうことは、もっといいところに導こうとするっていうのか、もっと大事な御用があるっていうことは、そこで生きなきゃいかんっていうことがある、それが聖霊の禁止っていう、聖霊っていうのは後からそうだ ださったんだなっていうふうに、私は愛のコミュニケーター、愛の伝達者としての神っていうことなんですが、それは愛に気づかせるためにいつも働いてくださいというふうにね、神ご自身と考えていた。そうすると今日のエフェソの信徒への手紙が、天地創造の初めからこういうのは、やっぱりその聖霊っていうのはそういうプロセス、歴史的な時間の流れと関わりを持っている。これがキリスト教信仰の非常に大事なポイントです。いわゆる偶像信仰というのは何かというと、この時間の経過ということはあんまり問題じゃないです、ね、天で気分で一つのある時点でそれが幸福か不幸かって分けちゃうんです、ね、でこういう不幸なことが起こったというのはその原因があるんだと、因果論、善因善果、悪因悪果というふうに言ってしまう。悪い原因を取ると悪い結果がなくなりますよ。もう一見もっともなんですね。私は半分ぐらいは当たるだろうと思うんです。気分転換できますから、気分入れ直してやるとね。それでまあそういう宗教もあるんですが、キリスト教の信仰というのは旧約から乗っていて、歴史の種という言い方です。あるんですよ、時間と関わる。人間は一刻もとどまらない時間の中に生きている。厳密な意味で今っていうのは何をもって今っていうのか、ね、今ってこう言ったらもうその今は過去になっているかもしれない。それぐらいの時間の関わり、今直面することに一生懸命打ち込めるっていうことでしたね。未来はよくわからないけども、ね、今が生き生きとできるっていうことは過去を全部受け入れられるようになったときです。全く別の言い方をすると、自分を許すことができるようになるっていうことと考える。自分を許すって頭で分かってるんですけど、実際は許してないんですよね。本当にバカみたいでした。だからこれもあるタイミングがあるんですねというふうにおっしゃってたんですが、どこかで自分を責める。私はそういう病気の関係の方とお話しするときに、自然に出てしまう。そんな、そういうふうにとったら自分がかわいそうだよ、あんまりいじめすぎてるよっていうふうに申し上げることはよく、自分をいじめると体の方に反応がいっちゃうんだよ、もう少し自分に優しくしなさいよっていうふうに、申し上げることがしばしばなんですが、それはどういうことなのかっていうことについてですね、また私はノートルダムの渡辺和子先生を引用するんですが、優しさということを考えるとき、私たちはとかく他人に優しくすることばかり考えて、それ以前に自分に優しくすることを忘れがちである。どうしてお前はもっと他人に優しくできないのかと自分を責めたりして、しかしながら他人に優しくできるためには、まず自分自身に優しくならなければならない。それは決して自分に甘い点をつけるとか、いい加減に生きるということではなく、ましてや利己的に生きることでもない。それはどんなに惨めな自分もそれを受け入れていくということである。これが私だっていうね。で、それを補うのに、私はいつも申し上げているように、表と裏っていうのがある。短所が全てそれっきりじゃなくて、それをひっくり返せば長所になる。短所は短所でしっかり受け入れることが長所をも受け入れることだということ。単に自分であれは嫌なところだとか、なんとかこれだけは知られたくないとかっていうのを持ってる限りにおいて、自分が許してない、自分を許してない、自分を許してない、自分を許せない人は究極的には無意識に人を許さない言葉を言うんです。だって持ちませんから、何かのせいにしたくなるんですね。大概身近な人間、何かのせいにしないとバランスが取れませんから、何か自分に優しく、自分に優しくっていうことは、自分の惨めさ、弱さを じーっと見つめる、そしてそれが私なんですよ。人がそのことに触れた時にはそうなんですねって言えるゆとりです。これは理屈で言うの簡単ですが、それこそ精霊の助けがないとダメなんですね。これ言って聞かせてあげてね、分かるってことじゃないです。頭で分かっててもお腹にストンと落ちるのに時間がありますねっておっしゃる。それが精霊によって、そのあるタイミングによってスパッと見ることで分かってしまえば、なんでこんな単純なことがっていう、そういうことです。自分を許すっていうのは、我ながら呆れることや全く嫌になる自分、愛想の尽きる私というものが必ずある、あるのが当たり前である。誰しも惚れ惚れする自分であったらどんなにいいかと思いながら生きて、しかし現実は期待に沿っていない自分を見出すことのなんと多いことか。そんな自分に失望することなく、そんな自分を否定したりいじめたりすることなく、お前はバカだねと話しかけながら仲良く暮らしていくことが自分への優しさ。そうすると人を欠点で見ようとしなくて、それが弱さの共有になるということですね。ですから結果的に裁かないで済むようになるんですが、そのポイントはまず自分に優しく自分自身を受け入れるようになるっていうことなんですね。それが結果的に自分の歴史を全部受け入れるっていうことなんです。それをお母さんはだから、あの子が病気になったって、なんかやっぱりね、ちょっと落っことしたから、なんか怪我させたからあったらしいんですよね。母親の不注意っていう、で自他共にだからこの子に対して申し訳ないって、そのそれが倍に期待過剰になったり過保護になったりで、それをまた、そのお子さんはお子さんで根からの優しさを持ってるからそれになって、それでうるさくなって反発そうするっていう、そういう悶々として、だけど彼も教会行き始めて、それからまたそういうなんか精神的ななんかのこうクラブみたいなもので、そこで来てた人はそういう関係、クリスチャンが3分の1ぐらい、そしてみんなその分かり合える人ばかりです。私はそのお母さんにも言ったんですけども、最後のお嬢さんの挨拶も人数でみんな分かってる人ばかりだからできましたねって言いましたが、そうですね、親戚がみんな来ていたらそうはいけないでしょう、ね、親戚の方がよくほらどういう人と結婚する、大学出たどうかとかね、そういうふうなことさ、どんなお嬢さんとか、ましてやね年上、年上にしかもらってもらえないとか、まあ無責任なことがいっぱい出るんですね。でですからそこで本音のとこ出てもどっかしらけるみたいなんですよ。みんな分かった人ばっかりだったから、そうすると司会者が一番歓迎してワンワン泣いちゃった、まあ、そういうのがね、生まれたことを思い出していますっていうふうに言えたときに、いや、よかったっていうふうに思われたんだろうですね。だから、そういう意味で、この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証でありっていうのは、過去の出来事について聖霊が導いてくださったんだと信じることなんですよっていうふうに、じゃあ今はどうするのかっていうと、まさに我は聖霊を信ずとある、今もその聖霊の導きのうちにあると信じているっていうことです。私が気づかないでぼんやりしてると、何かで必ず気づかせてくださる、気づかせてくださるから。キリスト教的に言う罪というのは何かというと、気づかない、自分に気づかないことが罪。どうしてもイエス様のそのなさることがバリサイ派の人に通じなかったっていうのは、その罪のレベルが違うからです。ある一線があって、これを守ってるものは義、守ってないのは罪って、こう見るとイエスはこれ自由に行き来なさるもんですから、それでわからなくなるんですね。道徳的な罪と聖書で言う罪、つまり神に対する罪とは違う。自分に気づかない、自分のしていることが 何であるか。イエス様の十字架上のあの祈りは、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないでいるのです、つまり気づかないのですっていうふうにおっしゃる。気づかないでいるということが罪なんだよ。それをイエスが十字架で追われたというのは、その気づかないままでいる人たちを受容しておられる。人間というのは何かにとらわれたら何かに気づかなくなる、そういうもの。いっぺんこの自由に心が開けたらね、これからもバンバン何でも気づきそうですよ。そんな甘いもんじゃない、すぐ気づかなくなる。そうすると、気づかなかった自分をいつもごめんなさいっていうふうにしかないんです。誰かそれで傷ついたら、またね、相手を責めるんじゃなくて、そういう人だということに自分が気づいてなかったことがいけなかったんだ、ごめんなさいっていうしかない。そうすると、自分を許す、受け入れるっていうことは、必然的に自分のあるがままから生ずる結果についても引き受けようという決心。どういうことが起こったの、さらにそれを引き受けようっていう覚悟が出るのは、ここが信仰です。最後がもう決まってるから、最後は必ずついつまが合うから。だから私の小さな失敗や挫折っていうことはそう問題じゃない。だからそういうことが起こった時には、悲しい時には悲しいっていい、はっきり言って逃げ出したくなったら逃げていいし、叫びたくなったら叫んでいいし、私はイエス様が十字架上で私は乾くっておっしゃったその言葉をね、痛いければ痛いって言っていいんだと。だから誰でもね、最後その痛い病気が来ちゃ嫌だなってこう思う時に、万一私に来たら叫び回ってやれと、このやぶ医者一緒に嫌なやつも全部しないとかね、もう何でも言いたいだけ言いまくるぞってこう思っていると、ね、そしてそんなのもうどうせ死んじゃうんだから、石川牧師もね、ひどかったね、かっこいいこと言ってたの、死ぬ時はまあむちゃくちゃだったねって言われたってもうしちゃいないと思う気になればね、もし何とかなるわという気になるんです、ね、失敗は、失敗と挫折は神から見たら単なる予定変更。しかもその予定変更というのは悪い方じゃなくて、永遠の命に至るためになってならないこと。そうするとさらに心を開いて向かっていけないということじゃないでしょうかね。で、最後にですね、これも渡辺先生が感動された詩なんですが、自分のいるところで咲きなさいっていう、もともとは英語の詩だったそうですが、Where God has planted you, you must bloom. 神様が植えてくださったところで、あなたは咲かなければならないっていうね、そういう詩。だから私たちにとってそれはすぐ運命とかね、いいとか悪いとかってこう比べたりするんですが、そうじゃなくて、それは神様が植えてくださったところ、それは山の誰もいないところを植えてくださるか、鉢の中か、それぞれでみんな違うけれども、とにかく花にとって大事なのはそこで咲くっていうことなんだ。自分であれこれ言わしないでね。翻訳の詩はこうです。神が置いてくださったところで咲きなさい。仕方がないと諦めてでなく咲くのです。咲くということは、自分が幸せに生き、他人も幸せにするということです。咲くということは、周囲の人々にあなたの笑顔が、私は幸せなのだということを示して生きるということなのです。神が私をここに置いてくださった、それは素晴らしいことであり、ありがたいことだと、あなたのすべてが語っていることなのです。咲くということは、他の人の求めに喜んで応じ、自分にとってありがたくない人にも、決して嫌な顔 退屈げな態度を見せないで生きることなのです。渡辺先生もご自分でおっしゃってます。今の立場にさえなければとか、今のこの仕事さえなければと、もついつい思いがちだ。そしてついつぶやいてしまう。と、私にできることがあるのにとかって思ってしまうんだけども、しかし私たち一人一人は神様から命を与えられた花。しかもその咲き場所がみんな違う。それは人間が勝手に比べ合って、つまりこれが私たちの生き方だと思います。どこまでやったとかっていうのはどこか自己満足が残るんですよ。私はこんだけしてるのに。それが神様から見た時の見当わせ、気づかなくなる。どこまでやってもやらせていただいた、しかも不十分で、どっか手抜きでサボって適当にやってるのに、なんでこんなにみんないい人なんだろう、うまくいくんだろうって、これが今のね、いつも幸せでっていうことの秘訣じゃないでしょうか。私たちはね、どういうことがいいとか悪いとかっていうふうなことも一切気にしない。いや、気にするんだけども、気にしたらなるべくすぐ話すって、気にしちゃいけないっていう意味じゃなくて、人間は気にするようにできてるんです。だから気にした時に、ああ違うぞっていうふうに持って見直す。これが信仰。気にするということが不信仰ではなくて、神様に戻らないことが不信仰なんです、ね、怒ったり嘆いたり心配したりっていうのは決して不信仰でも何でもない。それは当たり前のことです。しかしそのことを神様に持っていって、そして何にも気づかないでいるのが不信仰ということだということを覚えていただきたいんですね。そうすればきっと神様がもう絶対に全ての人に花を咲かせたいと願っておられるのに、それぞれが勝手に私はこうでああでとかって言い訳がいっぱいあって、いやいやそんな花じゃないんです、私を咲かせたいのもっとこういう花ですとかね、勝手に決めるからそれで咲かない。でも自然でいれば、それぞれでなければならない花が咲く。個性が違うということはこんなに素晴らしいかという花が咲くと思います。で、教会っていうのはそういう花が咲いているところじゃないかと思いますね。今週もまた何があるか分かりませんけども、でももう私たちは聖霊の封印を受けています。もうですから、また自分に正直になりながら、また美しいもの、素晴らしいものを感謝して、一つの感謝として喜んで生きていけたらいいですね。お願いいたします。天のお父様、今日もありがとうございました。本当にすぐ何かにとらわれるもんですから、一番大事なことを見落としたり気がつかないでいることしばしばでした。そしてあなたの皆を汚すばかりではなくて、人々の心を傷つけて、あなたからお伝えしなきゃならない恵みや愛を私のところでストップしていることがたびたびあったことを覚えて、本当に申し訳なくお詫びを申し上げます。でもまたあなたは今日も捉えてくださって、この恵みの座に置いてくださいました。どうぞこの週もぼんやりすることがなくて、そして自分に正直に、自分をに気づきながら、また人々の隠れたところを受け入れて、互いに喜んで歩んでいくことができるようにお助けください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。